難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日の相手は私、相田勝也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日は UNHCR 駐日事務所広報官でいらっしゃいます守屋由紀さんにお話をお伺いします。もしもし、守屋さん聞こえますでしょうか？
はい、こんにちは。
お忙しいところどうもありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
守屋さん、早速なんですけれども、6月20日世界難民の日に合わせてですね、グローバルトレンズ2017が発表された、はい、ということなんですけれども、はい、そもそもこのグローバルトレンズっていうのがどういうものなのかということを教えていただけますでしょうか？
わかりました。はい、6月20日、世界難民の日、本当に世界の皆さんが難民のことに、再度注目するタイミングに合わせて、はい、その前年の、前年末時点で その世界統計、難民の人たちに関するその統計を発表するんですけれども、はい、まとめたその数字から見出せれるその世の中のその動向っていうんですが、まさにトレンズですよね、はい、うん、世界のその、人々の移動に関するその動向を表したものが、グローバルトレンズということになります。
なるほど。そこで、2017年末の時点で家を追われた人の数が6850万人にも上るということなんですけれど、はい、今回発表されたグローバルトレンズの中でどういう動向が、もしくはどういう特徴が見られるのかということを次に教えていただきたいと思うんですが、
はい、これは2017年に限ったことではないんですけれども、最近本当にやっぱりその前の年振り返ってみると、どういう、どこがあったかなと思うと、やっぱり新たな紛争がやっぱり本当に増えて、はい、で以前からあるような紛争がなかなか解決しないと、はい、で今多くの人々が移動を強いられているんですけれども、やっぱりそれの原因もまた紛争、でこの紛争が止まない限り、残念ながら人はどんどんこの難民や国内避難民の数が増えていくっていうのがまさに今の状況ですね。もう本当に毎日、毎日毎日4万4400人の人が毎日、だから今私と相田さんがこうやって喋ってる間にも、もう移動を強いられてる人たちがいるっていう状況ですよね。
そういうお話を聞くとですね、本当にこう終わっていない、もしくは新たに始まっているこう、紛争によって、もしくはこういろんな世界での出来事によって、この瞬間にも多くの人が家を追われているということを聞くと、もう本当にこう救われない思いがするんですけれど、そうした中でですね、フィリポ・グランディ国連難民高等弁務官がやっぱりこう希望を持っているということを言われていることに、非常にこうこのトレンドグローバルトレンズを読んで感銘を受けたんですけれども、世界でいろいろな新しいですね、難民の受け入れが始まっているんだということを書かれているわけですが、このことについて教えていただきたいと思うんですけれども。
わかりました。難民の多くがなんとなく例えばヨーロッパにあれだけわーっと難民が流れていたって、なんかそういうイメージで、先進諸国に難民の人たちが非常に多くいるっていうイメージ持たれてるかもしれませんけども、やっぱりなんだかんだ言って多くの難民の人たちは自分の出身国のすぐ近く、で、そうなると結構開発途上国に、周辺国にとどまってるということがすごくあるんですけれども、その数も本当にどんどん増えてきて、でそれも1年2年とかではなくて、やっぱり何年にも及んでしまうことがあると、その難民の人たちも本当大変なんですけども、それを受け入れてる国も結構やっぱり大変であったりするところがあり、でそういったところに関して、その受け入れてる国っていうか、要するに難民問題って、その要は政府が何かどうにか対応すればいいものではないかって思われがちですけれども、やっぱりもうここまでなってくると、もうそれだけではいかないし、我々のような人道支援機関だけではなくて、その受け入れてるそのコミュニティであったりとか、その地域、またはそこにいる本当に個々の人々がやっぱりみんなで取り組んで対応すべきことではないかということで、だから人道と、開発の、ネクサスというのは以前から言われてますけれども、より一層そこが今望まれてるところであり、でいくつかの国では、フィリポ・グランディが言ってたように、本当に悲観するばかりではなく、今そういう新しい取り組みも始まっているというようなこと、例えばウガンダ、アフリカのウガンダなんですけれども、今でも本当に100万人以上の南スーダン難民を受け入れているんですけれども、 あの過去にはね、あの遡りますと、あの神の抵抗軍の影響などもあって多くの国内避難民を出していた国ではありますんですが、うん、そういった国が国境を閉鎖するわけでもなく、もう本当にその隣国から流れてくる人たちをちゃんとしっかり受け入れてる。でもそれはもちろん国のそういうあのリーダーシップがあるからできてることではあるんですけども、はい、でもやっぱりその数があまりにもすごい、
うん、
あのそういったところでのやっぱりその人道だけではなくて、そのコミュニティに対してもちゃんと悲劇できるようなその開発プロジェクトが、うん、同時に進んでいて、そういったことによってその受け入れコミュニティの中のなんて言うんでしょう、すごくあのギスギスするような気持ちっていうのも、うん、そういったものもあの十分和らぐような試みっていうのが、
はい、
あの起きていたりするっていうのがもう今の現状ですね。でもこれからきっとどんどんそういう取り組みが広がっていかないと、今のこれだけの多くの数にはなかなかやっぱり国一人だけでは対応できるものではないなっていうのが今の現状ですね。
その受け入れ国だけではもう対応することは もちろんできないし、その国際機関だけでも対応できないしということで、はい、さっき森谷さんがおっしゃってくださったように、こうもう本当にこうみんなでやらないともう対応できないっていう状況にあるっていうことなんですかね。
そうですね、もう本当にだから、うん、あの個々人もそうですし、個人、団体、まあ、企業、民間企業の今力っていうのも非常に多く求められていて、
はい、
本当に一人のその思いで何か変わるっていう今動きがすごくあると思います、
うん、
でそれこそが、まあ間もなく今度秋にニューヨークで国連総会を行われますけれども、
はい、
2年前に、まあ、あったニューヨーク宣言というその難民と移民に関するその包括的な取り組み、それに向けて本当に私たち一人一人ができることっていうのもたくさんありますし、うん、まあ、先だって渋谷の駅前で、UNHCR のテントを、
まあ、はい、
世界難民の日のイベントをやらせていた、ソーシャルアクションというのをさせていただいたんですけれども、
はい、
そこでも道行く方々にこういう難民問題のことを訴え、
はい、
で一人一人が参加できるハッシュタグ難民とともに、
はい、
ハッシュタグ with refugees というその活動にもご参加いただいたりすることができましたんで、うん、こういってなんて言うんでしょう、日本からも、遠く離れた日本からもその難民問題ちゃんと解決してよねって、その国連総会に出席する首脳たちに、
うん、
訴えることができる署名活動にこれはつながっているんです。
はい、なるほど。このウィズレフュジーズ の取り組み、その渋谷の取り組みということなんですけど、特にそのやっぱり渋谷というとなかなか人の移動も多くて、難民問題にこう目を向ける、その歩いている中で向けるというのは難しいのかなというふうに思うんですけど、
はい、
実際こうやられてみて現場ではどんなこう反応が返ってきたのか教えていただければと思うんですけど。
はい、本当に私たちもちょっとやる上でね、まあね、どんどん声かけてもなんか無視されちゃったりするんじゃないかなってね少しそういう恐れはあったんですけども、
はい、
意外や意外、もう本当にやっぱりそのテントをバッと見て、で私たち その今回の取り組みも知って広めて参加するっていうキーワードがあったんです。
知って広めて参加する、
はいはい、でやっぱりそこでテントを見てわっと思って、それででもこれって何よってことで、あ、これが難民キャンプで使われてるテントなのか、
はい、
でテントっての中に、でもそれって1日2日の楽しいサマーキャンプでは決してなく、
うん、
残念ながら10何年、もう今平均すると17年とか18年とかその難民の避難生活が続くって言われるんですけども、そういったことを聞いて、もうそれこそだからその若い人たちなんか自分の年齢ですよね、まさに、
はい、
生まれてこの方難民生活しか死なない人もいるんだっていうことが結構ショッキングだったんじゃないのかななんて思ったりして、でそういう人たちに説明して、で また皆さんやっぱりソーシャルメディア世代ですから、
うん、
そこでインスタとか、なんかフェイスブックとかツイッターとかでまた広めてくださって、そこでパチリ撮ったものが、
はい、
で行って、でそれはじゃあ次に何どういう行動に取られるかってことで、その参加できるんですよって今日こういうのを見ていただいて、
うん、
きっかけに記念にどうですかっていうことでお声をかけしたら、皆さん本当に自分のメールアドレスと、
うん、
どこの国から、まあ、この、その国際問題に取り組んでいきたいですっていう、その署名していただけることができるので、ちょっとこれは良かったな
あ
だから若い人たちも本当に知っていただければ、
うん、
やっぱ 本当に参加できる、参加してくださるんだって、だからもっともっとこういう活動をちょっと頑張って広めていかなきゃななんて思いました。
ああ本当ですね、本当にこう厳しい状況ではありますけれど、先ほどの新しい取り組みであったり、その6月20日にこう合わせて渋谷で行われた取り組みであったり、こうその厳しい状況に立ち向か こう先を見据えた取り組みが広がっているんだなということを感じるんですけど、モレさん、最後にですね、フィリッポ・グランディ国連難民高等弁務官がそのメッセージとしてこう自ら選んで難民になる人はいないけれども、その難民たちにどう手を差し伸べるのか、私たちはその方法を選ぶことができるのですという、言葉があって、
はいはい、
この言葉にも非常にこう胸を動かされたんですけど、それも踏まえてですね、モレさんの方からリスナーの皆さんに一言お願いしたいと思うんですが。
はい、ありがとうございます。でも本当にまさに誰一人として望んで難民になったわけではないし、いつ、自分もそういう状況に置かれてしまうかもしれないと、
はい、
今相田さんと話しててちょっと思い出したんですけど、去年ユスラ・マルディニっていうシリア難民で、リオオリンピックに難民選手団のスイマーとして参加した、女性がいるんですけど、彼女ユネちゃんの今親善大使なんですが、日本に来日した時に言ってたんですけれども、本当にもう彼女自身もそのシリアという国で、難民私がみたいな、なんかすごくだからそういう人でさえなりうる今この世の中で、本当にこの遠く離れた日本でも自分が何かできることってすごくあると思うので、ニュースに出ている問題をさらに深い読みするとか、
はい、
ニュースになってる時って本当に一番の大変な時だけで、
はい、
でもニュースなくなってもまだ残念ながらこの問題は続いてる、
本当にそうですね、
それに自分が何ができるかってことをちょっとぜひまたこれをきっかけに考えていただければなと思います。
わかりました。森谷さん、本日は本当にお忙しいところどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本日は国連難民高等弁務官事務所 UNHCR 駐日事務所の広報官でいらっしゃいます森谷由紀さんにお話をお伺いしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。